とをもって礼拝をお捧げいたします。子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。アーメン。ご起立ください。賛美150番を持って復活された主を褒めたたえます。150番です。 購読文62番です。購読文62番、本日は復活です。購読文62番、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。
私たちの主イエスキリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我は天使の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英155番です。155番をもって栄光の主を褒めたたえます。
Thank you.
きください。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは私たちの命であり、よみがえりであられることを感謝いたします。私たちが死んでも生きる、死んでも生きて、そしてなおさらあなたの信仰の中に私たちを入れてくださいますことを感謝いたします。信仰を私たちから生まれたのではなく、イエス様、あなたが私たちに与えてくださいました。十字架上であなたが私たちのために血を流され、身体を裂かれ、私たちの罪をあがなってくださいましたことを感謝いたします。私たちはあなたの御前に出て、神と人との前で犯しました罪々を告白しました。イエス様、あなたが十字架上で流された尊い血潮によって私たちを清めてください。雪のように白くしてください。そして今日あなたからいただく御言葉を豊かに豊かにこの上にいただき尽くすことができますように、助け導いてください。私たちの思い、心、感情、目、耳、口、すべてあなたが清めてくださることを感謝いたします。御言葉を語られます働き人の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。今日も豊かにキリストの証人として、その口を清めてくださり、大胆にこの隠された御国の奥義を語り尽くすことができますように、助け導いてください。私たちの心に御言葉の種が落ちます。やがて芽を出し、花を咲かせ、葉、実を実らせます。平安の義の実をいくつも実らせることができるキリストの証人であり、弟子でありますように、主はあなたが助け導いてください。キリストは私たちのために死なれ、私たちのためによみがえられました。そして今は天の御座の右に着座されておられます。このお方が私たちの主であり、王であられることを心から感謝いたします。よみがえりの主、その復活の力を私たちも帯び、私たちが身を全てが過ぎ去り、そして新しい明日が来る、新しい命と共に歩くことができる、この悔い改めた新しい出発に出会うことを感謝いたします。イエスのイエス、我が君、あなたと歩むその道において、私たちに新しい新しい命がよみがえります。新しい新しい言葉が、新しい新しい行動パターンが私たちに身についていきます。イエス様と共に今日も歩ませてください。今日も豊かにあなたの御言葉を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまより聖餐式を執り行います。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後しそれを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが十字架を通して私たちに命を差し出し、救いを差し出し、永遠の命を差し出してくださった恵みを感謝いたします。今我らはその十字架の死を覚え、また復活された死を覚え、十字架の上で裂かれた身体となるあなたのパンに預かります。このパンに預かる一人一人が主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではキリストの御体であるパンをまずご参いたします。言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。アーメン。 食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。ハレルヤ。愛する様、今私たちもこれと同じ杯に預かるこの時、あなたが十字架の上で流された血潮をいただく恵みに預かり、あなたと一体となる恵みの分かち合いを私たちにますます豊かに与えてください。そしてこの杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、あなたの愛の分かち合いを与えてください。私たちの主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。全集会に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺語を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。イエス・キリストは誠の子羊としてほふられました。血を流されました。その血を私たちは受けて、今このようにして全ての罪を洗い清める血潮を受けたことによって、神の御前にて洗い清められ、義とされ、聖とされました。今日は復活を祝う復活祭です。この十字架、死、よみがえり、復活の死を褒めたたえましょう。お祈りをいたします。聖なる死を、主の流された血とまた裂かれた身からだとをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。 今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。感謝します。それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書20章19節から23節です。ヨハネ20章19節から23節。それではヨハネ20章19節から23節を宣言いたします。その日、すなわち主の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ。復活された主イエス様、このイースター、この復活祭のこの日、我らあなたの御前に集いました。復活の主を褒めたたえ賛美いたします。どうかあなたが今日この日、一人一人復活された主として現れてくださり、私たちがあなたと出会うことが豊かにできますように、またあなたがこれからの取り継がれる御言葉を豊かに導いてくださいますように、このしもべら、取り継ぐしもべらの唇をあなたが支配し整え、そしてあなたの御旨そのものを豊かに今日語り継がせてください。これからの初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主、復活の主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
ハッピーイースター。イエス様は私たちのために復活されました。信じてこそこの復活の恵みに、命に預かることができるんですね。私たちクリスチャンの信仰とは何かって言ったら、一方的にイエス様が与えたものだけで終わる信仰ではなく、与えられたことを確信して、そしてイエス様と共に歩むということで、私たちのクリスチャンの信仰生活は成り立つということなんですね。なかなか自分の心以外は信じられないものが私たち人間なんです。だから私たちは疑い深く、疑いがあるからこそ親子関係も崩れたりね、まだ夫婦関係もそうです。だから信じきってたらもう争いは起きないわけなんですね。信じられないことの現れ のパーセンテージによって事の争いの実態化というものが起きるわけなんですね。皆さんが今までもう本当にそのつもりなく生きているんだけど、どうしてこうしっくりいかないんだろうかという人間関係がたくさんあると思います。それはですね、原因は一つなんですね。相手を信じられないということが原因で、そこに私たちの隔たりが生まれてしまい、そして私たちはいつもキクサクしながら生きている存在なんですね。イエス様はですね、私たち一人一人にご自身の命を計画して与えてくださるためにこの地上に来てくださいました。父なる神様と子なるイエス様、聖霊様、この三位一体の主が本当に一つになって目標を決めて、そして私たちのところに来てくださったのがイエス様なんですね。イエス様は私たちのところに来てくださった時に、私たちがイエス様を信じないことには、イエス様にあってあらゆる恩恵に預かれないということを知っておられたので、疑い深い私たちにイエス様は、よよ限りなく信じられるように歴史そのものの中にご自身を刻んでくださいました。今日ね、本当にちょっとびっくりしたのが、あ、そっか、イエス様のこの、お生まれになったこと自体が、もうそこからイエス様は私たちに、私を信頼していいんだよということをね、明かししているということが分かりました。どういうことかって言ったらね、皆さん、イエス様が生まれる前にローマの法律でユダヤ全土にいる人たちが自分のふるさとにいて戸籍を登録しなさいという命令が下りましたよね。だからこれで、ね、表向きはローマが余すとこなくユダヤ人に対して税金を徴収するためにというのが、ね、表だった政治戦略だったんですね。人の、ね、頭は速攻に、ね、お金儲けに、一人も余すとこなく全部から税金を徴収する、そこに至って、イエス様の生まれる直前にそういう命令がローマから下り、そしてみんながふるさとに戻って戸籍を作らなければならないということで、ここに神の奥義があるんです。どういうことかって言ったらね、このローマ大帝国がこの命令、この政治ね、政策を立てたことによって、イエス様が歴として生まれましたということ、それをね、戸籍上に残すことができた、これが大いなる奥義なんですよ。もしこれがなかったとしたら、私たちはですね、記録されていないイエス・キリストをね、それぞれの信仰によって信じざるを得ない。だから疑い深い私たちがね、なかなか信じがたい、そのような状況に陥ったと思います。あの当時の人たちはイエス様が目くらの目を開く、耳しの耳を開く、話せない口を開いて主を賛美するようにしてくださった、あらゆる病気がイエス・キリストにあって癒されて、死人がまた再び起こされたり、そういうことが日常茶飯事起きていたので、そういうことを聞いた人、それを見た人は信じやすかったでしょう。でも時が過ぎて私たちの代になった時は、誰かの目が開かれても私たちと関係ないんですよ。イスラエルの誰かの目が開かれただけね、誰かが病気癒された、私たちは関係ない。自分の親戚が癒されてないので、ちょっと信じがたいところがたくさんあるわけなんですね。だけどイエス様は自分がありありと本当にこの地上に生まれてきて、そして戸籍にも乗せられて、その方がユダヤにおいてあらゆる印不思議奇跡、それを起こしたことによって、人々に えられ、それだけではなくイエス様ご自身がなされた技をこの12名の弟子たちにもその技を伝授して授けて、彼らが行く至るところにおいてその奇跡印不思議を福音とともに起こすことによって、このお方を完璧に信じて明かすことができるように、主はね、表に立っても完璧、内なることにおいても完璧に、私たち自身に自分を信じていいんだよという証拠、証拠のもとで私たちを招いてくださったんですね。皆さんいいですか、イエス様の出生のことというのは、今までね、乙女マリアより生まれということで、不思議な生まれ方、そういうことでした。なのに乙女マリアより生まれた方、あんなのありえないと思っている言っている人たちをね、一本勝ちするために主は何をしたかって言ったらね、神様はポンデオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり。ポンデオピラド、イエス様を信じていない、ね、ローマの使わされたユダヤの最高責任者ですよね。その人の法廷において乙女マリアより生まれた方が、ね、この信じられない信じがたい方が、ね、歴とした罪人の一人として処されて、そしてその法廷で裁判を受けたということを記録に残すことによって、乙女マリアより生まれたこの岡田が本当に本当にナザレで生きていて、3年半の交渉外を全部ね、生きて見せて聞かせて、その後ね、誰も指定できない一番大きい国の法廷において罪人化されて、そして処刑されたということを残すことによって、イエス様の始まりは聖書に書いてありますけれど、イエス様の人の子としてのこの始まりというのはね、戸籍というものに載せられて、そしてふるさとというところで皆さんと一緒に住んでくれて、自分のね、生きた生き様、それを全部証ししてくださって、死ぬ時は誰も指定することができないように、ボンデオピラドの元において処刑というこの流れを組んでくださったんですね。なんで、なんででしょうか。私たちを救うためにということもあるんですけど、もう一つの目的は、イエス様なんか信じられない、いたかあったかわからないものを信じられるかという人に、歴として私たちが信じられるようにと、歴史の中に一番大きな、ね、この国の法律の中にご自身を一番最初に明かしして、戸籍で明かしされたよね。そして死ぬ時は法廷によってね、明かしされて、そして十字架の上で死んでくださいました。イエス様の復活の時に、皆さんね、イエス様の復活が自分とどういう関わりがあるかということを知らないことには、皆さんはね、ここに来ても教会に来て椅子に座った人、そしてやっとこう苦労して苦労して生きて生きて生きて椅子に座ったことを主が認めてくださって、そしてまあ天国はよろしいって言われて天国には行く人ということなんですけれど、皆さんがイエス様の死と復活にはっきりと預かれないことには、イエス様が死と復活を通して皆さんにあげようあげようしているね、その全ての恩恵に信仰を持って預かることができないんですね。主は至る聖書のあらゆるところにこう言っているんですね。あなたの信仰があなたを救った。もう一つ、あなたの信仰通りになれ。 もう一つ、イスラエルでこういう信仰を見たことがない。信仰、信じた力によってことがなるということなんですね。皆さんがイエス様を信じて、信じた力によってことがなる、この信仰の境地、この領域に皆さんが引っ越しをしなければならないんですけれど、その引っ越しをするために皆さんは自分が信じなければならないこのお方に対する根拠を知らなければならないんです。根拠がわからないのにどうやって信じられるの、ね、根拠、イエス・キリストを信じなければならない根拠、それをはっきりと知らなければならないんですね。イエス様は復活されてから、今日のヨハネのこの箇所で20章19節でしょうか、はい、じゃあ一緒に宣言しましょう、
はい、ではヨハネ20章19節3、はい、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。アーメン。
いいですか。ユダヤ人を恐れて弟子たちは戸を閉めて、今で言うね、内垣を閉めてということなんですね。閉めてブルブルブルブルブルブルブルブルしていました。なぜ閉めてそうブルブルしていた理由は一つなんですね。イエス様を、罪なきあの方をね、罪人にして処刑をするあいつらが、私たちこの田舎者に対してできないことは何一つないだろう。あの病人を癒した方ね、5000人以上の人々に、ね、パンを裂いて満腹にしてくださった方、ね、死んだナザロを、ね、生き返らせた方、足苗を起こしてくださった方、もう言えばキリがないほどのものを、ね、イエス様なさいました。そういうイエス様がそういったことをなさったので、イエス様が行くと思われる場所には人だかりができていたということなんですね。だから人だかりができるほどの人気者である、信頼されていたこの岡田も罪人にして処刑するのも恐れない、処刑するまでの力を持っているこの人たちが、私たちみたいなキリストの弟子としてね、本当に小判ザメみたいにいつもくっついて歩いてただけの力なき者に対しては何でもできるだろうということだったので、一歩外に出れない、そのような状況、出たらもう囚われて私たちもそうなる、そういう状況だったんですね。彼らは本当に怖くて怖くてどうしようもない。そして自分と同じような怖さを覚えているキリストにしたって3年半もの間、キリストと共に寝起きをして小判ザメみたいに歩いてったね、この人たちが解散することができず、やったのが何かって言ったらね、同じ場所で怖い怖い怖い、どうしよう、イエス様もいないのにどうしよう、どうしよう、どうしようでした。でもイエス様が十字架で処刑されてから3日後に、イエス様の普段私は必ず復活すると言った通り復活されたんですね。復活されて、それでイエス様は彼らのど真ん中に立っておられということなんです。ここには意味があるんです。彼らは不安だったね、捕まったらどうしよう不安だった、殺されたらどうしよう不安だった、裁判かけられたらどうしよう不安だった。私たちにはもう一気する場所がここにはないと思って不安だった。イエス様もいない、力がない、自分たちだけが残されているんだけど、面が割れているので、顔が割れているので、割れているこの顔でね、外に出たらもう死が自分の口を上げて待っているということで、彼らは何をしたかって言ったらね、出たら殺されるということで 出ることができず、中で戸を閉めて、そしてずっと怖い怖い怖い怖いを連発してね、いました。その時にイエス様、復活されたイエス様が彼らの戸真ん中に立ってね、あなた方に平安あれしたんです。いいですか皆さん、彼らにイエス様が言ったあなた方に平安あれっていうのは、彼ら、あの当時のイエス様の弟子たちが不安おののき、そしてもうどうしようもないブルブルの状態にいる彼らだけの検定版ではなかったということなんですね。私も皆さんもね、生きながらえながらね、不安を覚えます。赤ちゃんも不安を覚えているからギャーギャーギャーギャー泣くんです、ね、赤ちゃんと私たちの違いというのは何か、赤ちゃんは不安を覚えた時にね、もう声を出してね、もう目いっぱい不安がもう大きければ大きいほどもうすっごくもう泣くんですよ。どこからそういう声が出るのと思うぐらい泣くんですね。ということなんだけど、私たち人間というのは大きくなるにつれてつるくなってね、泣くごともね、泣くごともね、本当に今ギャーって泣かなきゃいけない時にね、自分の建前、さまざまなことを考えて、今泣かなきゃいけない時に泣かずにね、何もなかったことを、何もなかった顔して人の前に行ったりね、じゃなかったら泣かなきゃいけない時にぶちまける、怒ってぶちまけるということをしたりなんかしているんですね。いいですか、さまざまな不安がありますよ。経済的な不安もあるでしょうね、病に伏せていて不安もあるでしょう、人間関係のね不安もあるでしょう、社会とのね、うまくやっていけないことの不安もあると思います。不安、あらゆることが不安だらけなんですね。そういう不安だらけであって、不安でどうしようもない。そして世に出ていかないで、ああ、イエス様もいないし、不安だし、もう心細い、ああ、どうしよう。そういった私たちに、イエス様は復活したら、現れて一番最初に私たちから取り除いてくださるのが不安を取り除いてくださる。だからキリスト者はこれから自分が不安な思いを覚えた時に何をするかって言ったらね、今日のこの御言葉を覚えるんです。イエス様が彼らの戸真ん中に立っておられ、あなた方に平安あれって言う。イエス様が私のこの思い、心、感情、霊魂、魂、この戸真ん中に立っておられね、平安あれって言ってくださるんですね。これは復活されたイエス様が私たちに与えてくださったもう素晴らしい素晴らしい素晴らしいね、プレゼントなんですよ。だから不安になった時に皆さんね、皆さんがよくやってるね、もう寝つけない、右左右左、はあはあはあ、これやっちゃいけないんですよね。不安で眠れない、そしたらイエス様に祈るんですよ。今のこの聖書、この通りイエス様が彼らのど真ん中に立っておられ、イエス様が川井のど真ん中に立っておられ、あなたに平安あれ、平安あれ、平安あれと言って、平安プラス何を与えてくださったかって言ったらね、聖霊を与えてくださったんです。なんで平安がないかって言ったらね、自分の今まで生きてきた生き様でね、私たちはプラスマイナスをしながら生きていて、その計算狂いによって私たちは困難を覚えて、そして不安になるんですね。だから何をするかって言ったら、イエス様が私たちに平安を与えて、今度は計算違いをしないようにね、計算が私たちに代わって 100% できるお方、 聖霊を送る。聖霊を送って私たちの狂っているね、計算違いの言葉を直します。計算違いのこの立ち振る舞いを直します。計算違いの経済活動を直します。計算違いの私たちのね、この失敗する道を直して、私たちをサクセスストーリーの主人公にしてくださる、これがイエス様が私たちの不安を除くことと、不安を除いて正しい計算のもとで生きるように聖霊を与えてくださった理由なんですね。皆さんは本当にイエス様の死が何なのか、イエス様の死というのは皆さんが神と人の前で犯した罪のゆえなんですね。たまにね、たまにじゃない、私の例を言います。私クリスチャンになってから、悔い改めなさいって言った時に、悔い改めようと思って、ね、自分が犯した罪をね、一生懸命考えるんだ。一分も続かない。どういうことかって、あまりにも罪をね、当たり前に生きてたので、自分が犯した罪を罪と思ってないね。私が犯した罪には全部相手がいました。その相手が悪い、だから罪を犯した。だから悔い、ごめんなさいしなきゃダメだよっていうことを言われた時に、ごめんなさいするんだ。でどうすればいいって言ったら、自分が犯した罪を思い出したら、ごめんなさい、イエス様許してくださいって言えばいいんだって。だから、クリスチャンになったから、これしきたりの一つみたいだから、やらなきゃいけないんだと思って、家に行って目を閉じてやってみました。思い出せないんですよ。罪がないからではなく、罪をあまり飲み食いして一緒くたに生きていたので、罪に対して、自分が犯した罪に対して全部訳があるね。夫婦喧嘩したのも夫が悪いね。子供とね、イライラしたのも子供が言うことを聞かないからね。友達と良くない状況も、あの友達が悪い。だからね、こういう理屈の中で生きていたので、罪を思い出して悔い改めてくださいって言った時にね、思い出そうとしてもね、あんまり罪を犯した覚えがないから、私すごいいい人なんだなと思いました。皆さんが悔い改めようと思ってもあんまり罪を思い出せないということであるならば、皆さん間違いなく今の私の言葉を覚え出してくださいね。絶対に罪を犯しているんだけど、罪に必ず言い訳がピタッとくっついているので、その言い訳によって相手のせいにしているから、自分が罪人だと思わない。これが私たちの罪人だと思わないことの定義なんですよ。いいですか。例えばの話、これ壊しましたね。壊したものは謝ってから、同じものか、林先生がいいよって言っているね、教会が OK をするものを持ってくれば許されます。私が水野さんを憎たらしいと思って、水野さんには内緒だよ、私の中でやってることは誰も分からない、あの親父憎たらしいなってと思っていたら、これ罪なんですよ。罪でしょ。あのね、物品にかかる罪は私たちお返しできるの。物品ではなく、気持ちを返したものはお返しできないの。バレた罪も、その人にバレてない罪も、これお返しできないんですよ。イエス様が私たちの罪の連帯保証人になったのは、こういうものを壊した連帯保証人ではないですよ。どういうことかって言ったらね、返しきれない。親不孝、悲しませたあの時の悲しみは絶 際に今親孝行してもあの時のことを思い出すと苦いです、ね、親子の間でもそうだ。他人だったらなおさらのことでしょ。イエス様が私たちの罪の連帯保証人になったのはこういうものなんですよ。ものではなくてね、この気持ちの上で私たちが言葉で犯した罪、罵った罪、やじした罪、あーって人に対してね、あらゆる罪、これはねお返しができないので、神はこれをね人にお返しできない借金を負ってる罪です。こういった罪を犯した私たちのね連帯保証人に誰もなってくれなかった。イエス様はわざわざこのような一回犯したら絶対にお返しできない、清算できないこの罪を犯した私の連帯保証人になって私の代わりに死んでくださるためにこの地上に来てくださったんです。それがイエス様が私たちのためにかかってくださったこの十字架なんですね。皆さんわかりますか。皆さんとイエス様はどういう関係かって言ったら、イエス様は皆さんが絶対にお返しできない罪の借金、それを連帯保証人になって、借金を返さないと連帯保証人に行くよね。智子先生、あなたは大変な思いしたね、連帯保証人になって。世の中でも連帯保証人になったら、だから保証人には絶対になっちゃいけないと親が言ってんでしょ。恵美子さん言われた。はいはい。あのね、私たち罪をこれから犯さない保証もない、これからも引き続き罪を犯すだろうの 100% の予想の中で私たちの連帯保証人になってくれる人いると思う？ないね。あるとしたら親ぐらいだよ。親ぐらいなんだけど、親は気持ちの上では連帯保証人になれる。でも親も返せない借金を背負ってるものなのでね、銀行は連帯保証人を立てるときに資格を必ず審査するでしょ。人の中で私たちの罪のね借金をもしこの人が返さなかったら私が返しますと連帯保証人になる人が一人もいない。だから神様は私たち一人一人を救うために賛美一体で意見を一つにして、イエス・キリストが私たちの連帯保証人になるためにこの地上に来てくださったんですね。だから皆さんが十字架の身元に置いて自分で負いきれない借金、罪の借金、やってしまったこと、それをごめんなさい、イエス様あなたが私の連帯保証人になってください、そして私の罪を許してください、私が罪を犯さないものとして生きることができますように、その信仰を与えてくださいと祈るならば、主は何て言ってくださるかって言ったら、父よ彼らを許してください、父よオサムを許してください。オサムは自分が何をしているのか分かりません。オサムが神と人の前で犯したその全ての罪の借金の連帯保証人になります、主は言うんです。それで連帯保証人になったら、オサムが返しきれないこの罪の借金のために主が何をしてくださるかって言ったら、死んでくださるね。罪を犯したら必ず死ぬと聖書に書いてある。その神の宣告通り ね、私ではなくイエス様が死んでくださることによって、私の罪、犯した罪は帳消しになって今に至る。これが十字架の事件なんですね。で、これで罪だけが許されて終わるということではなく、この気前がいい方が何をしてくださったかって言ったらね、ああ、不安、おののき、ね、様々な意外が、いろんなのがあれば、まだ罪を犯す。ということで、復活されたイエス様が、私たちが本当にこの奥義の中において罪を犯さなくても生きていくように、不安を覚えた時に、ね、ど真ん中に立ってあなた方に平安あれと、私たちの生き様、それをね、完璧に指導できる聖霊を送ることによって、私たち自身がね、キリストにあって成長されたものとして生きることができるように、私たちに、ね、大きなこのね、ボーナスをくださったんですよ。イエス様が彼らのど真ん中に立っておられ、あなた方に平安あれ。皆さんもこれから不安を覚えた時にこの御言葉を思い出すんですよ。主よ、あなたが私のど真ん中、ど真ん中、どういうど真ん中、私の言葉のど真ん中、私の活動のど真ん中、私の思いのど真ん中、心のど真ん中、行動のど真ん中に立っておられて平安を与えてください。私にもイエス様、今息を吹き込んでください。イエス様の平安の中にとどまることと、息が吹き込まれて聖霊によって助けを得て生きるということがセットで理解できて、セットでこれを皆さんがアーメンしていただくということができるとするなら、皆さんはどうなるかって言ったら、あらゆる生き方の中において、夫婦生活の中にで、もう経済活動の中において、あらゆるこの生き現場においてどうなるかする。イエス様の平安が来るんですよ。イエス様の平安が来るんです。そして生き様を御霊が教えることによって、ね、これが自分の計算ではなく、神の計算で計算された生き方を御霊が教えてくださるので、失敗せずに生きることができる私たちになるんですね。皆さんいいですか。イエス様の死と復活、これに預からないと大損だよ。ただここに来て礼拝を捧げて、生き方の中でイエス様の死と復活、これを招き入れてない状態でね、生活の面においてもうあらゆる苦労をして苦労してね、あらゆる苦いね、酸っぱいね、ステンゴロリン、あらゆることをしながらやっとこう生きてね、苦労苦労して、そしてやっとこう天国いてから、やっと私の苦労が終わった、こんな損するような生き方しちゃダメだよ。それを解決してくださるためにイエスが彼らのど真ん中に立っておられ、これが復活したイエス様が私たちに与えてくださった大きな大きなプレゼントであることを信じるならば、アーメン。
信じるならばアーメンってね、それで皆さん今アーメンしましたね。そうです、この復活のイエス様のこの莫大なこのパワー、莫大な恩恵、大特典ですね。この復活のイエス様の大きな特典は、世界中の人々みんながみんなに自動的に配布されるものではないんですね。もしそうだとしたら、今ね、もう世界中みんながもうハッピーハッピーになってるはずですけど、そうではない。ある人にはイエス様のその特典が大いに注がれて、ある人にはない。この差は一体何なのか。信じることです。信仰です。皆さんは世の中においてあの権利証書、それがものを言いますね。例えばこのビル、このストークタワー1、このビル、天聖教会がこの2階を占めている権利証書を、このビルの2階は天聖キリスト教会が使っていいという権利証書を持っているんですけども、もし私がこのビル全体を使っていいという権利証書を持っているとするならば、それ ほら、ね、あるよって言って主張して、ね、でそれであなたたちここにいるのは、ね、3階4階に、ね、そんなビジネスしてるのは不法ですよ、退去しなさいって、ね、したら退去せざるを得ないんですね、権利証書を持っていたら。信仰とは望んでいる事柄を保証しと、ヘブル11章1節に書いてありますけれども、ね、この信仰は望んでいる事柄の保証、ね、この保証、ギリシャ語でフーポスタシスというんですけれども、これ権利証書なんです。信仰が権利証書です、ね、世の中では神という権利証書が物を言うんですけれども、しかし真理の世界においては信仰が物を言うんです。そしてこの信仰という権利証書はこの世の中の神という権利証書よりも、ね、はるかに力があるんですね。なぜなら目に見えるものは、ね、目に見えないもの、真理によって動かされているからです。ですから皆さんがもし信仰を持ってこの聖書の言葉を信じて、そしてイエス様くださいください、ね、あれ私のものというふうにするならば、主がそれを喜んで、ああこれ信じるのね、よしよし、じゃああげようかね、というふうに言ってね、あげてくださるんですね。
あのね、今の世の中、人がね、なんであんまり信じられなくなっちゃったんだろうと思ったら、ですね、信仰を持って願う人がいないので、信仰を持って願っていない人に主は報いるようがないんですよ。報いようがないね。子供がお母さんご飯って言っているから、あらゆるご飯をすごく迫った子供に、その一番迫った子供のここ迫りにね、迫られてお母さんのご飯の支度が早まるわけなんですね。もううるさく、もうお腹すいた、お腹すいたって言ってるから、もう元々だったら4時ぐらいにご飯ね準備したかったのに、子供は腹減ったって言ってるので、もう3時ぐらいからもう、どういうことか、お腹が空いたっていう実態があるでしょ、子供がね、お母さんに言えば作ってくれるという信仰があるでしょ。こんな分かりやすいことはないじゃんね。信仰があるでしょ。よその親にあんな迫る、よその親に腹が減ったからつってピンポーンって腹減ったから早く飯くれってね。クリスチャンじゃない人たちはイエス様に迫らないです。迫るのはクリスチャンだけなんですよ。だから迫る時にお母さんに腹減ったつって飯ぐれつた時には信じてるくせして、イエス様にちょうだいって言ってる時は信仰が100だとしたら、信仰がありゃこれ3割しかないじゃないみたいな。たまにね、人がこう言う、先生すっごくお祈りしたんだけどね、イエス様はね、私の祈りのねこのぐらいしか答えませんでしたよって言ってるのね。で私はね、そっか、あなたの願いが、一生懸命ねもう30時間ぐらい祈ったんだけど、あなたの願いがこのぐらいだったんだと思って私はねいるわけなんです。なぜ、実験済みだもん、自分で実験済みなんですよ。何も偉そうに私が最初から信仰があったとんでもないね、お祈りをしたものの、イエスの御名によって祈りました、アーメンつった、あとは疑いね、そういう時が私にもあったということなんですね。信仰は望むことを保証しって書いてありますよ。皆さんが望むことが飯であるならば、飯を保証しね、会社であるならば会社を保証し、人であるならば人を保証し、ことであるならばことを保証する。信仰によってね、保証するって言うんです。信仰持ってるかいって言ってるんですよ。信仰を持ってこうやっていたら保証するって言うんですよ。保証するために私があなたを保証したかどうかを分かるようにしてくれないと困るんですね。私が保証を得たかどうか分からなきゃ困るじゃん。でしょ？私が保証を得たかどうかね、分かるようにしてくださるって言うんですよ。保証するよって言ってるのね。そしてその次は、 保証したことの実態をあげるよっつってるんです。実態ね、信仰によってこれが欲しいです、欲しいです、あの黄色い色で一番上には十字架がついていてゴンってなるね。コーンってなる、ね、これ色あせてないんだよ、これいい金だ、癖になってもう一度。あのね、信仰によって皆さんがね何かを望むときにね、金をくださいって言ったら主は知ってますよ、この金なのか、あのマネなのか知ってますよ。でもくださいということに具体性をない、具体化された心がないことに対して、あなたはそんなに欲しいということではないね。皆さんがお仕事した時に見積書を出すでしょ、見積書ね、見積書を出した時にいろんな会社が見積書を出して、その会社が要求していることに一番適とした、ね、見積書を会社は選ぶんです。イエス様も私たちの祈りをね、答えるために、あなたどのぐらいの見積書私に出してんのって言ってんの。ね、黄色いので、ね、1、2、3、4、下にね、この台座みたいの、ね、これに足みたいのがね、あの4つあって、これは何センチのものでね、重さはどのぐらいでね、上はこういうね形で、一番上には歴とした十字架で、肝心要は金が良くなること、これについてほど細かく、それが皆さんの中でね、これができた時に、できた時に、イエス様、これくださいって言うじゃない。そしたらイエス様はそれをくださるって言ってるんですよ。じゃあ、お祈りはなんで今まで答えられなかったか。皆さんはね、うちの子がこうなります、いい子になりますようにって。誰にとっていい子になってほしいの？親にとって？うちの子がいい子になってほしいんだったらね、うちの子が学業の面においてはこういういい子でありますようにね、経済感覚においてはこういういい子でありますように、対人関係においてはこういういい子でありますように、こど細かくこど細かくこど細かくね、それが見積書なんですよ。見積書細かく出さない理由は何？見積書出しても答えられるという あれがないからでしょ、自信がないからね。イエス様は世の見積書はね、人の人間関係もあったり、いろんな付き合いがあるので、私の見積書がよいい見積書であっても却下される時がある。イエス様に捧げた見積書は、私が本当に綿密にこど細かくね、本当に抜かすところなく出したとするんだったら 100% 答えられる。これが世に出した見積書とイエス様に出した見積書の違いなんですよ。その見積書をね、ある女の人がね、もう本当に素晴らしい見積書を出してね、今どうなってるか、2年間をチベッタで住んでたね、引きこもっていた、死にたかった、借金10億をね背負っていた女がイエス様に素晴らしい見積書を出したことによって、その後の8年で一文なしで事業を始めて、 見積もり書が素晴らしかったので、主がそれを答えてくださって、今ねヨーロッパの多分ね7カ国くらいに自分の会社持ってるんです。この間あのミリオンスマイルさんがちょっと計算して7兆ぐらいじゃないですかって、財産がチベタで配置配ってた時から今まで全部計算しても10年、もう引退してるんですよ。仕事引退してるんだけど、毎年 20% から 30% 仕事が今成長してるの。このコロナの中においても彼女の売り上げは 90% ね。彼女が本を出しました。フランスパリで弁当を売る女。弁当だよ、弁当売ってそうなったんです。いいですか。彼女が成功するために門なしで歴とした成功した人を100人選んでその人たちの本を読んだって書いてあります。そしたらね、100人のこの自伝の中で共通するものが7個出てきた。お金かからない生活習慣ですよ。その7つを彼女は分かってから、あ、門なしだったんだけどこの人、成功した人たちがみんなやってることがこれなんだということで、お金かからないのでそのまんま取り入れて毎日実践するんですよ。布団の中からね、あの蛇の抜け殻みたいにそーっと出る人、今日からやめなさい。まず朝起きたら自分が寝たところをきれいにベッドメイキングするんですよ。皆さんが教えてほしいんだったら今度私が 7個あの教えてあげます。いいですか。彼女のこのサクセスストーリーというのはね、成功した人を真似て成功した。何を真似た、商売を真似たんじゃない。成功した人たちのね、日常の生活スタイルを真似て成功したということなんですね。彼女は100冊のその門なしで成功した人たちの本を読んで、その中で60回も読んだ本がある。どういう本かって言ったらね、どんなに自分がね、あのもうやってのけようとしても神の助けがなかったら宇宙的な祝福には預かれないということで、彼女は何をするかって言ったらね、毎日、私が今信仰にはこういう保証があるよ、保証があるよって言ったでしょ。不安がある時には彼らの中、ど真ん中に立っておられね、平安あれって、御霊が来てね、これから地が悪する生活を教えてくださるとか言ったでしょ。彼女は自分の自力ではね成功できないので、宇宙的な力が自分に力を与えてくださいますように一生懸命ね、お祈りをするんですよ。お祈りをして自分が正しいことをやったので、成功した人たちを真似てやったので自分も必ず成功するというね、この思いがいっぱいでそれをやってるんですね。1冊目2冊目3冊目4冊目ってこうやって本を読んでいくうちに、1冊ごと増えるたびに、あ、こういうにすれば私も成功できる、こういうにすれば私も成功、20冊になったらおー私も成功できるんじゃない、これやれば。それで成功した人たちの生活習慣を真似るんです。次、自分がやろうとしているその仕事を誰も自分に勝てないようにものすごく練習するんですよ。日本の寿司が彼女に負けた。 女は日本の寿司職人山本さんっていう方から寿司を学んで、そしてフランスパリでその寿司を直でパ、そこで小さいブース一つもらってやったんだけど、2ヶ月3ヶ月もしないうちにね、この全てのビジネス界がびっくりするほどの売り上げをするんですよ。それで一番最初はね、お願いして入った地下デパが今度からは来てくださいになって、何をするかって言ったらね、次は自分がいなくても自分と同じような寿司が作れるように人を育てること、それに邁進するんですよ。それでどうなってるかって言ったらね、自分と全く同じようにね、ご飯を作り、寿司ネタを作り、それがね、販売できる人を6000人持ってる。6000人。それで彼女はもうすでに引退して、そして今回2回目の世界一周を今知っている最中です。いいですか皆さん、私年だからとんでもない、これから120歳の時代だよ。これからの80歳90歳は60代のように生きるね。これから皆さんがね、本当にイエス様に会って、本気があって、具体的にね、何かを見つけて、右に出る人がいないぐらい邁進していくとするならば、イエス様の宇宙的な力が皆さんを保証するって言ってるんですよ。彼女が60回読んだのがその本なんです。キリストに会ってね、助かって生きる。彼女はね、もう一つ有名人だ、ね、イギリスで大富豪の中で400人の中に入ってるということなんだけど、イギリスの女王様エリザベスね、女王が彼女より資産したたえで、彼女こう言ってた。イギリスの女王は税金ももらってるよ、私は税金払って女王より財産が多い。かっこいいじゃん、かっこいいじゃんね。こういうことができるお方なんですよ、イエス様は。イエス様はこのようなことができるお方なんですよ。ただし皆さんがイエス様にあることの見積書ね、それを正確に出せるかどうかにかかっている。ある種の見積書を出すために皆さんは自分に対して、これから自分が何をするべきかに対して悩むべきです。彼女はもんなしだった時に悩んだ。もんなしの私がどうすればいいだろうか、もんなしの私どうすればなんかできるだろうか。それでもんなしで自分ができることを考えた時にね、食べ物しかなかったんだって。もともと彼女はファッションデザイナーですよ。フランスで勉強した。でもフランスで自分の腕は絶対にね、買ってくれるところがないということを分かって、彼女はコマーシャルとか作る、宣伝とか作る、そういう会社、広告代理店みたいな会社を、それをね、従業員で行って同業者になって、それで中国の借金地獄に落ちるんですよ。彼女が本当に本気になってやった時に、神様は彼女を祝福してくださいました。今度私本をちょっと向こうからちょっと取り寄せた本を日本語にして皆さんにね、時々ちょっと紹介しようかなと思ってますね。なぜ皆さんね、昨日と今日同じ日を生きちゃダメだね。目標を掲げて生きるんですよ。これから目標がないと皆さん大変だよ。今 わずかばかりがあると思っても目標がなかったら、これからね、皆さんの稼ぎ口はもうなくなりますので、皆さんの稼ぎ口はね、これから体で稼いでいる皆さん、稼ぎ口なくなりますよ。今ユニクロ行っても従業員ないでしょね。まだ様々なところ行くと従業員が減らされていないね。あと5年ぐらいしたらいない。大学卒業してもね、本当に働き口ないですよ。今から私たちはその時代をね、みんなわからない、先取りしてその時代を生きるために準備しなきゃダメだ。いいですか。若いからまだできるよ、とんでもない。アブラハムはね、年取って大成功しました。若いから年取ってからっていうことじゃないですね。イエス様に依存する、依存度が年関係なく、あなたがどのぐらいあるのということがね、成功の鍵なんですよ。イエス様言ってるじゃん、依存してくださいってね、私に依存してくださいって言ってるじゃん。そんで正しい見積もり書を出してください、私が認める見積もり書を出してくださいって言ってるでしょ。見積もり書を出したら主はこうやってくださるって言うんですよ。あなたが出した見積もり書を見たらね、信仰によって出した見積もり書、しかっとして私は、あ、これを保証してもいいなと思ったよ。なので実態を与える。信仰はね、私たちのね、本当に望むことを保証するんですよ。そして実態を与えてくださるんですよ、信仰は。だから信仰によってね、より優れた信仰によってイエス様と駆け引きをしなければならない。これが私たちの存在なんですね。駆け引きしてください、駆け引きね、してください。より優れたね、見積もり書をイエス様に出しましょう。そしたらイエス様は与えてくださいます。今日本当に自殺したいと思っていた一人の女がね、2年間家から出ることもできなかったね、プライドだ、自尊心だ、チベタにべったりとついてもう死にたかった女がね、イエス様に会って読み替えた物語を今ちょっと私が言いました。皆さんも健常に満足しないでください。そして自分がイエス様に会ってできることは何だろうかって、素直に謙遜にイエス様にね、お祈りしてそれを知ってください。知ったならばそのことのために自分の能力を惜しまないでくださいね。彼女は寿司、山本さんから教えてもらった時にはね、ピンクの魚の名前、鮭、そう、鮭を山本さんがこうね、おろすのを教えた時に40分、彼女はねそれを4分にしたんです。4分にしましたね。お客さん立ってるのに、待ってるのに40分も待たしたらみんな帰っちゃう。彼女はそれ4分にしたね。それで大成功したんです。抜かりめなく自分の仕事を邁進すること、そこまでができると主はその人の抜かりめないところにね、答えを与えてくださる方なんです。今日から皆さん考えてください。私に今できるの何だろうって、イエス様、私に今からできることって何でしょうかね、イエス様に聞くべきなんですよ。彼女はね、もう本当にね、もう再び生きようと思った時に、ブクブクブクブク太ってしまった2年間ね、不健康に太ってしまった自分の体を何とかすることをするために、お金がないからジム行けないので、ペットボトルの、ね、中にお水入れてその2本持って歩いてた。まずお金かからない体作りからやろう。 ね、それをしながらイエス様私何をしたらいいんですか。成功する人はね必ず運動する。いいですか。皆さんも成功したいんだったら成功するその成功の大きさに見合う健康も持たなければならないんです、ね、成功はしたいのに、ね、現場で動く力がなくてそれはダメだって言ってるんです。本当にイエス様に会って、ね、自分をこう、ね、ほったらかしにしないでください。イエス様のこの十字架そして復活の中において、ね、与えてくださるその恩恵に必ず預かってください。そしてイエス様に会って新しい自分探しそして新しい自分への拍車をかけるピカイチの見積もり書をイエス様に、ね、請求する。そしてそれぞれがイエス様にあってね与えられているその素晴らしいチャンスに巡り合う皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
それでは皆さんそれぞれが祈っていきましょう。主が与えてくださる幻それを信仰を持ってしっかりと握りしめてそれから実現に向かって皆さん自身が本当に本気でこれから今までの人生それまで通り今までと同じではなくて本当にイエス様にあって創造的な豊かなそして皆さん自身に与えられたタレントを豊かに発揮する人生それをつかみ取るために今それぞれ自身が主の御前に出て祈っていくと気を持ちたいと思います。
イエシュア派私に教えてくださいとこの時間祈っていきたいと思います。イエシュア派主よ私に教えてください。イエシュア派私に教えてください。私がなすべき技をあなたが教えてください。イエシュア派教えてください。イエシュア派教えてください。イエシュア派教えてください。イエシュア派あなたが教えてください。私がなすべき技をあなたが教えてください。何をすればいいかをあなたが教えてください。イエシュア派イエシュア派イエシュア派あなたが教えてください。そしてイエスキリストにあってむやみに私たちがあなたに本当に願うということではなくイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって主よ私たちが具体的にあなたの御前に主よ請求書もまだ私たちの見積もり書もあなたに主よ出すことができるほどの私たちでありますように。イエシュア派イエシュア派イエシュア派私に教えてください。私を助けてください。私を祝福してください。イエスの皆が崇められますように。イエス様私の人生を通してイエス様の皆が崇められますように。イエシュア派イエシュア派イエシュア派これから私が何をするべきか具体的に挑む力を与えてください。イエシュア派イエシュア派イエシュア派ただ言いっぱなし願いっぱなしということではなく主よ本当に私たちが願うべきことは本当にイエス様にあって私たち自身がイエス様が私たちに答えるのにふさわしい請求書もしくは私たちが見積もり書を本当にイエス様に差し出すくらいの私たちのこの生き様でありますようにあなたへの信仰でありますようにイエス様あなたが祝福してください。祝福してください。イエス様助けてください。
その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。
アメン。
アメン。主よ一人一人のど真ん中にイエス様が入ってきてくださるようにあなたが入ってきてくださりあらゆる不安思い煩いまたあらゆる邪魔されているあのことこのことを主よあなたが吹き払ってくださるように精霊の息を吹きかけてこのデュナミスダイナマイトパワーを持って主よあらゆる命の邪魔を取り除きまた本当にあなたにあって与えられている豊かなタラント賜物をこれを発揮させないもろもろを吹き飛ばしそして本当に一人一人があなたから与えられた人生あなたから与えられた意味それを豊かに生きることができますように幻を与えてください。ビジョンを与えてください。祈るべき言葉を与えてください。それに邁進しそして本当にあなたが創造されたよしよしよしパーフェクトビューティフルグッド 党の一人一人となりますように、復活の主イエス様、あなたが一人一人に働いて一人一人復活させ、そして豊かに主よこれから人生始まりますように、また永遠の歩みへと進み行き、そしてこの天聖エクレシア一同から始まって、本当に子供たち孫たちが栄光の御言葉の教育を受けて、そして本当にこのような栄光の次世代がどんどん生まれていきますように、主を本当に国家資産並みの財産を主を稼ぎ出すような、またあるいは本当にノーベル賞をいくつも取っても足りないような、そういうのはまた本当に総理大臣首相大統領のような主をそのような栄光の次世代が、また私たち自身がそうなっていきますように、どうかあなたが一人一人を祝福してください。復活の主、本当に私たちに現れてくださり、私たちのど真ん中に来てくださる、そして来てくださったならば、本当にたった12人で世界を揺り動かしたような、本当に弟子となることができる一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは賛美の154番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。154番です。よみがえりし主イエス様、死に勝利したもイエス様、
アーメン。
我らあなたを主と仰ぎ、あなたを私たちの王とし、私たちはただあなたの御言葉通りに歩むことによって、私たちも主を本当に死に勝利し、またこの地上において王となり、またすべ治める者、支配する者、悪はサタンを踏みにじり踏み砕き、一切の悪どい者たちが支配しているこの世の中からその支配権を分取り返し、また富を分取り返し、そして本当に命を豊かに受け継がせていくものとして、主をあなたが呼び出してくださったことを感謝いたします。しっかりとあなたが見せてくださる幻ビジョンを握りしめつつ、これから歩ませてください。またそのようにして歩む一人一人にあなたが豊かに祝福を与えてください。これから始まる一週間があります。主を仕事があります、また学びが授業が それぞれあります。どうかあなたがその一人一人にあなたが道を開いてください。また知恵を開き、脳を開き、そして一人一人の力を開いてくださるように、あらゆる良きアイデアが生まれて、また本当にあらゆる良き道を進んでいく一人一人であり、それぞれの家庭家庭が本当にあなたによって喜び満ち溢れる家庭でありますように、若者たちが栄光の次世代となっていきますように、栄光の結婚をし、栄光の子育てをし、そして彼らともどもに本当に御言葉教育、イエス様教育をして、そしてどんどんイエス様にある命が埋めを増え地に道をしていきますように、どうか助けてください。今日復活の主を褒めたたえます。あなたに感謝いたします。あなたを褒めたたえ賛美しつつ、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷をいたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれしばしめ前で祈る時を持ちたいと思います。